6センチネットラジオ、ロクラジ。
お恥ずかしい話なんですけどね、ちょっと今日はですね、二日酔い気味なんですよ、僕。
あら、羨ましい。
いや、もう申し訳ないですよ。もう、あれです。シャキシャキお話ししていくラジオだというのに、
申し訳ない。
申し訳ないですが、そう。というのもですね、昨日友人と、ちょっと深酒を、させていただきまして。
いいんじゃない？
うん。まあ、例によって、リモート、飲み会。
リモート飲み会。
はい。
いいじゃない。
僕はやっておりますよ。
いい
どうですか？だいぶね、リモートじゃない飲み会もね、してるっていう話もちょっと聞いたりしてますけれど、どんぐらいの塩梅なんでしょうか？
どうでしょう。
ね、してもいいはいいんですよね。
まあ、
気をつけながらと。ね。
そう。
はい。まあ、そんな中ですね、僕は、その友人とはね、住んでるところがちょっと離れてるということもあって、以前、リモート、飲み会、
いいよね。気軽にね、遠い友達と飲めるっていうのはね。
そうだね。そういう意味ではね、本当なんかね、そう、飲めちゃうから、そう、飲んじゃうっていうね。いいのか悪いんだか。昨日はですね、かの、先日、依拠されました。藤子不二雄 A 先生の、この、この忍んで。
あ、そういうことね。
はい。献杯を、その友人とね、ちょっとしたいということで、ちょっとタイミングを合わせまして。
そういうこと、テーマがあるんですね。その飲み会には。
はい。なんて言いますかね。藤子不二雄 A 先生。
はい、
慎んでご冥福をお祈りいたしますが、88歳ということでね、聞くにつけしっかりね、他の先生方、当時の時は層の面々の皆様方がね、あれなんですよ、60代とかね、割と早くにね、亡くなられたその先生方が多かったので、まあそういった先生方に比べれば、藤子不二雄 A 先生はね、88歳ということで、ね、まあ長生きの部類みたいなニュアンスがやっぱりね、ニュースとかでもあるんですよ。
そう、
はい、永遠にと。もちろん作品は永遠に輝き続けますが、それとは別にやはりね、一ファンとしてどうしても寂しい思いが、ありまして、何やらそんなことをですね、この友人にぶつけたいと。
やっぱりあれですか、中原さんは、藤子不二雄、まあ、F 先生、A 先生、まあ、いらっしゃいましたけども、まあ、大きなね、影響を及ぼしてるわけでしょ、中原さんには。だって端々出てきますよね、その漫画の話はね。
はい。藤子不二雄両先生によって僕は作られていると言っても過言ではございません。
あ、さようですか。
はい。小学校の頃なんかはですね、特にもう完全にバイブル化。
それ何の漫画？
エンターテインメントとして楽しん、だけじゃなくて、何かこの生き方みたいなね、こともやっぱりこの学ばせていただいたんだなと改めてなんか思いますね。小学校の頃は本当に僕は藤子不二雄と、あと筋肉マンと、あと灰谷健次郎と、もうそこら辺、ずっこけ三人組。そこら辺がね、完全に。
あ、じゃあもうそこで、中山は作られたんだね。
作られましたね。
なるほどね。
はい。よくよく考えたら、今の僕も、もうほぼそこら辺に、あとは、この大人になってからの赤のようなものがこびりついただけで。はい。基本的に、石鹸で綺麗に洗ったらそこら辺が、
そこら辺なんだ。
はい。出てくるような状態だと思っていただいて間違いないかと思います。
間違いないね。
はい。そうなんですが、まあね、だから、いや、もうね、本当になんかね、寂しくてね、なんていう話を延々と。はい。前回ね、お話ししたように僕、すっかり、 朝方生活に、うん、なっておりましたが、
いいことだねっつってね、
はい、それ続いていたんですが、それも昨日のその追悼により、うん、てっぺんを越えてまで、お酒をいただいてしまいまして、
深いお酒をね、
はい、それによって、今日は何やら、うん、うんうん、この胃がムカムカすると、はい、まあそれもね、僕割と久々で、
うん、
ああ久々こんななったなと、うん、まあ、いった感じなんですが、
まあ、ちょっと羨ましいとこですよ、なんかね、
藤子不二雄 A 先生と僕の出会いはですね、
はあはあ、
いや直接お会いしたことは残念ながらございませんでしたが、うん、はい、その作品との出会いですね、
うんうん、
服部くんとかあとね怪物くんとかはちっちゃい頃ね、うん、テレビでやってたんですよ。
見てたよ私も
ね、
か一回一回ってね、はい、歌も覚えてるよ。
そうです、それはね、うん、火曜日のね、夜7時半からかな確か。
あ、そうだったの、
はい、それとはまた別に忍者服部くんもさ、
うん、
忍者服部さんぞただいま参上ってねありましたよね
ありましたね、
はい、いやね、
みんなでシシマルだわんってみんなシシマルの真似をしてましたよ。
そうですよね、はい、影千代、影
千代ね、
はい、
はいはいはい、
ね、なんかね、世界観でねちっちゃい頃はもちろん育ったんですけど、
うん、
僕のねいとこがおりまして、
はい、
というか母方の姉妹、おばさんお姉さんのおばさ
ん
のご夫婦の、
うんうん、
その子供だから、
まあ、いいよだめんどくさいな、いとこだろどっちのいとこでもええわ。
そう、
うん、
そのねいとこんちがね当時ね新築で家を買ったんで遊びにいらしてくださいみたいなことでね、はい、大阪のねそのちょっと地方都市の方にね、
うん、
遊びに行ったことがあったんです、
うんうん、
でそこはまあもうなんていうのかなピッカピカのこのお家で、
うん、ね、
はい、何やらこのブラウンのねちょっといい木を使ったこのフローリング、うん、当時ね、うん、うちカーペットだったんで、
はいはい、
フローリングってもうね、
うん、
板間じゃないんですよ、フローリングなんですよ、うん、と思って。
なるほどね、そうだね、
うん、
当時ねフローリングっておおしゃれだね。
いやもうね、うん、恐ろしい、この新築ってで何これみたいな、
いわゆる家建てたってやつだろ。
はい、
すごいな。
僕はもうむしろこの綺麗すぎてこの違和感しか感じない、う
ん、違和感、
うん、むしろその時の反動で今をもってしてもですね、
はい、
この新築に住むということがほぼないという人生を、うん、はい、送ってきておりますが、まあそれはいいとしてね、
はいはい、
そこのそのいとこんちにねその新築の家に遊びにだから行った時にさ、
うん、
なんとそこはね小さかったんですけど書庫もあったんですよ。
まあ、素敵、
はい、
なんかアカデミックだね。
そう、2階のね階段を上った横にねあったんですよ
書庫。
はい、その書庫もねだからこのブラウンっていうのなんか
ブラウン
深いさ焦げ茶色のこのねいい木を使った扉がガーッと開いてね、いい木を使ったこの本棚がね両サイドにバーッとね
かっけ
ーあって上の方の本を取るためのねこのいい木を使ったはしごみたいなの
マジで
折りたたみみたいのがあってね、
かっけ
ーで奥にこのちょっと本を確認するための、はあ、いい木を使った丸い椅子とい
い木を使った
はい、それはなんだ、うん、それを照らすなんかちょっとしたライトみたいなのさ、
ね、うん、
で上の方からは天窓じゃなくて上の方からちょっと差し込む窓が、うん、窓の光も入ってくるみたいなさ、ただ本にはかからないようになってるんですよ、
まあ汗ちゃうからね、
日焼けしないように、うん、そうみたいなさ、
うん、
何これと思って
素敵。
僕はねそこのいとこんちからね家に帰ってきた後ですね、
うん、
その子供部屋の、
うん、
にもまあ本棚があったんです、
うん、
いわゆる、ペラペラの木の
カラーボックスってやつだな
本棚がね、
うん、
あったんです、
うん、
それをですねわざわざこの向かい合わせにしてですね書庫気分を味わったりしましたよ。 それぐらい書庫っていうのはね、なんかこの引きつけるものがね当時ありまして、でね、まあただね、そこんちあれなんですよ、ご両親お二方とも、うん、あの先生をされてまして、小学校の先生かな、
学校の先生なの、
そう、あ、そう、だからね、何しろお堅い、
あ、うん、あ、そうなんだね、はい、先生ってやっぱりお堅いんだ、
お堅いというかね、あのね、なんていうんですかね、まあ言い方難しいんですけれど、うん、根本的なこのなんか生活とか生き方とか、うん、はいはい、なんかそういったものがね、うん、そもそもそのいとこ、うん、もうなんかねしっかりしてるんですよ、しっかりしてるしね、あ、真面目というかね、誠実っていうのかな、あのね、あのサッカーのさ、元日本代表のさ、長谷部さんっていらっしゃったじゃないですか、あんな感じが小学生になったような、そんないとこでした、
はい、
なんかね、
なんかあれだな、
しっかりしてんの、
そう、眩しいな、
そう、もうね、あのちゃんとした教育のもとに育つと、ちゃんとした子が育つ、
あ、そうちゃんとした大人になってんのかな、
ああもうね、なってると思いますよ、
あ、そう、
はい、みたいなね、はいはい、中でまあ僕はむしろこの引け目を感じるわけですよ、何やらこのおばあちゃんちにね、そのいとことかね、バーと集まった時にさ、長谷部さんのようなそのいとこがねあのこれね、せっかくこのお盆とかでさ帰ってきてるからさ、あ、なんかね、この食事と食事の間にもあのなんか食べていいみたいなさ、ね、おやつのこと言ってんのかなみたいな、うん、うちだとほらスーパーのビニール袋に山ほどお菓子が入っていて、いつでも食べ放題みたいな、まあうちではそういう状態、
あ、そうだった、
まあそれはね、それで理由がまあね、親の仕事が遅くてお腹すかすのかわいそうみたいなね、そうそう、まあそういう事情がね、それぞれもちろんありますが、ただだからさ、あのだからなんか完食してもいいみたいな、お盆だからみたいなさ、
それをいちいち断って、
そうなの、断って、え、じゃあ何、寝る寝る寝る寝とか食べんのかなと思ったら、違うの、薄い食パンをあのバターを乗せて焼いてちょっと砂糖をかけて食べてた、非常にねそれが印象的でね、僕はそれはね、完食ではございませんと思って、僕にとってはね、まあね、まあそれはなんというかおやつではございませんっていうかね、
あ、はい、すご
い、あ、そうなんだと思ってね、うん、そんな印象の、はい、そのいとこんちの書庫、
うん、
といえばもうね、それはもうあれですよ、教育書みたいなのがもうずらーっと並んでて、当時僕小学生ですから、はい、ね、ずでね、筋肉マンぐらいしか読んでませんから、もうだから、いや、筋肉マンぐらいしか読んでませんっていうのはちょっと失礼じゃないかい
自分で言ったんだよ
ね、え、筋肉マンでいろんなことを学んだよ、
いいよ、筋肉マンの話じゃねえんだろ今日は、
あのアトランティス、あ、何、
今日は筋肉マンじゃねえ、
あ、そうだね、今日は A 先生です、
うん、そうだそうだ、はい、全然 A 先生の話出てこねえもん、
それでさ違うんですよ、だから僕がそこのだから書庫がね、なんていうのかな、他の部屋とかさもう広いし、なんかもう新しいし、完全
に親戚コンプレックスの話になってる、
そう、落ち着かないんですよ、
落ち着かないな、
それに比べてその小さなね、まあ、2、3畳ぐらいかな大体ね、のそこ書庫はなんかわかんないけど非常に落ち着くな、うちみたいみたいな、
狭いからね、うん、
みたいな感じがありまして、ただね、読む本がだからもう見当たらないと思って、なんだこれはみたいなさ、でなんかその子供向けのやつも少年少女文学全集みたいなさ、いやー違うと思ってさ、もうちょっと読み応えのあるものがいいみたいなさ、あるじゃないですか、だからまあ結局お呼びじゃないのかなと思ってさ、自分でコロコロとボンボン買ってきて持ち込むかなみたいなさそんな感じだったんですけど、そこにね、あのね、藤子不二雄ってね書いたね、当時ね、あのね、漫画道って ていうね、うんうんうん、これも藤子不二雄 A 先生の漫画なんですけど、うん、
A 先生の
漫画、うん、まだね当時藤子不二雄 F、A に分かれてない状態、うん、まあそれぞれ作品は別々で書かれていたということらしいんですが、うん、あのペンネームは一緒で同じ名前でそれぞれ発表されていたと、
うん、
そういう時代だったので、そのね背表紙だから藤子不二雄のだから漫画道ってね、
うん、
書いてある本が、しかもなんていうのかな、もう電話帳サイズ昔の
へ
がボンボンボンボンと4冊ぐらいあって、うんうん、でもだからあまりに場違いと言いますか、
うん、
なんというかだから他のねなんかその図録みたいなものであったりとかさ、うん、ぶっといなんかこのなんだ百科事典のようなものの中にね、うんうん、その漫画道がボーンと並んでるもんだから、これもだから藤子不二雄って書かれてはいるけれど、
うん、
なんか違うね、なんか同姓同名のね、うん、いないけど藤子不二雄って同姓同名はなかなか難しいと思いますが、うんうん、そう、
あのなんか違うんだろ
うなみたいな、もう明らかにそこの書庫の雰囲気からしたらもう他のラインナップとはね、
もう小さい文字がザーッと入ってるような本しかないだろうと、
いやーと思って、まあただね、あのものは試しと思って僕はそれをね、あの読み始めるわけですよ、抜いて、いやー
ちゃんと漫画だったんだよね、それは
漫画だったんですよ。漫画道というのはですね、それこそその藤子不二雄先生、両先生が、うん、富山のご出身なんですけど、その富山から東京にこの上京し、漫画家としてライバルたち、仲間たちと共にこの切磋琢磨していく青春譚のような、
うん、
自伝的漫画、非常にね当時としては珍しいと言いますか、そういったエッセイ的な、
うん、
そう、ノンフィクション的、まあ、うん、的な。
そうね、最近はね、とっても多いけれど、
そう、
当時
はなさそう。もう先駆けとなったようなね、漫画でして、
うん、
これがね、僕はだから、服部くん、怪物くんみたいなね、うん、そういったイメージがあったもんで、
うん、
これがね、胸を打つんだ。漫画道が
でもさ、あの漫画道ってさ、はい、すごく大人びている漫画というかさ、
ちょうどね、
こ
うなんだ、小学生から中学生、高校生、そして就職するも漫画家を目指し、会社を辞め上京して、で東京でこの漫画家としてこの頑張っていくみたいな、
うんうん、
まあ流れ、
うん、
の中で、まあ一番ね、なんだ、ボリュームを持って描かれているのは、やはりその、なんつーの、漫画家になっていく段階のところなので、
うん、
あれだね、僕が当時小学生だったことを考えると、もうちょっとだから年齢上の、
うん、
あの時代のことを書いているんだよね。
そうだね、なんかね、
うん、
そうだろうね。
だから何やらね、この淡い恋の話だったりとかね、うん、人生のなんか挫折であったりね、
うん、
社会を初めて知った時のなんかこの焦燥であったりとかね、うん、なんかねそういうのもね、僕はね漫画道で学びました、
うんうん、結構だから早い段階で大人の世界をさ、うん、
はい、
それでちょっと味わうというかね、
あ、原稿を落としたら大変なことになんだみたいなね
仕事って大変なんだみたいなさ、
まさか自分がその時はですね、うん、自分の人生も締め切りに追われるとは思ってもいなかったもの で,
でしょう、ね、
こういう仕事に就くもんじゃないみたいなねそんなことすら思っておりましたが、
うんうん、
そう、もうその漫画道がね、そこのだから僕はいとこんちに、2泊3日か3泊4日かね、泊まったんです、うん、だからお呼ばれされたね、その新築の家に、うんうん、その間中僕はそこの小さな書庫で漫画道を読んでましたね、はい、読破した覚えがありますよ。
じゃあ前巻、はい、最初から最後まで揃ってたんだ。
電話帳みたいなやつの全4巻、愛蔵版ですね。
あ、それはラッキーだね、
はい、まあ後にね全く同じものを僕は購入するんですけどね結局マイバイブルですから、
はい、読み直すわけですな、
はい、
うん、
あのね漫画道はね、まあ、20回ぐらいは行ったかな。
あ、そう、
もっといったかも。どうですか、皆さんもさ、この愛読書であったりさ、好きな映画とかさ、まあ音楽でもそうかもしれないですけれど、ああもうやる気出ないな、ダメだな、もうなんかはーってなってる時に、うんうん、この自分をね、この発奮させるためのものとしてさ、うん、例えば映画だったらロッキーみたいなね、うんうんうん、お好きな方にとってはさ、うん、いやなんか見たらうーってなるみたいなさ、うんうんうん、
なるほどね、
もうなんか卵生で飲みたくなるみたいなうーんみたいなね、
そういうなんか元気が出るようなね、
そう、お話は知っているけれど、うん、そこに込められたこの情熱が自分に乗り移ってというか、うんうん、まあ僕も影響されやすいタイプなんで、何かそういうね、ことのためにあえて、もう知ってはいるけれど、ちょっとテンション上げたいとかさ、うん、はいはいはい、このやる気スイッチを押したいみたいな時に見るね、映画とか本とかあると思うんですよ。
ありますよね。
ね、山田さんはなんかね、そういうのあるんですか？
私はね、浅田次郎先生のね、
人情系ね
のね、
うん、
早急のスバルっていう、
あ、
まあ、かなり大長編に続いていくやつなんだけど、はいはい、それの一番初め、一番初めのプロローグのところ何回も私は読んでるんですよ。
あ、
うん、これが今からその少年の物語が始まるんだというところで、その、まあ、預言者みたいなおばあちゃんがいてね、
うん、
その人が一言そういうことを言うんですよ、
うん、
壮大な物語が始まる、うん、その音がするっていうかね、
あ、
その早急のスバルっていうその星がね、うん、見えるという、なんかそこがザワッと来てやる気出んの、うん、
あね、
うん、
こっからね、壮大な、
そうなの、
もう長く続いていくね、ストーリーはもうなんとなく覚えてるから、
覚えてる、 それこそね、早急スバル何週かしてますから、うん、でもその一番最初のプロローグはね、ゾワッとくるんで、
なんかね、
何回も読みますね、
あれですよね、うん、この温まるんですよね、
温まりますね、それは
暖気されるんですよね、
そうそうそう、よっしゃみたいな気持ちになる数ページなんですけど、うん、
数ページ非常にコストパフォーマンスもいいですね、うん、
いいですよ、
僕の場合ね、それで漫画道をね、この読み始めるじゃないですか、でそうすると面白いんですよこのね、ポカポカしてくるだけじゃなくて、はいはい、面白いので、うん、全部読んじゃうっていう
だいぶ時間かかるんじゃないですか、
ただあれですよ、さすがに本当に何十周もしているので、本だと活字なんで、どうしてもさ、飛ばすともうすごい飛んじゃうじゃん、
わかんなくなっちゃうけど、
でも漫画の場合はスピードアップしても、うん、もうセリフ自体覚えてるわけですよ、
ああそうなの、
うん、
すごい、
その、そう、なんだ、上京したね、その間が道夫がね、その富山に帰ったらね、弟がお土産って言うんですよ、
うん、
でお土産って言ったって言われるんだけど、すっかりお土産のことを忘れていて、東京でいろんなことがあったんで、
うん、
でだからなんかお土産買うの忘れちゃったって言ってたんだけど、帰りの夜汽車で食べようと思って買っていたとんかつ弁当をね、うん、食べるのすら忘れて、いろんなことがあったんで、それを反省したりショックだったりとかね、うんうん、したわけで、ああじゃあこのとんかつ弁当はどうだみたいなね、
うんうん、
で出すんですよ、でそしたらその弟がビッとそのとんかつ弁当を見てね、うん、これならいいって言うんですよでね、そういう特に僕にとっての印象深いし他にあんだろうって感じなんですけどそのだからそういうシーンはさ、うん、もうね、文字一切見ないでもめくっていけるわけですよ、
ペラン、頭の中でペランと声がねするよね、
うもうだから再生されんの、
うん、
ね、YouTube などでね 1.5 倍速とかさ、うん、2倍速とかで動画見る方いらっしゃるでしょ、
あ、い
るらしいな、うん、僕5倍速ぐらいでいけますから、
だ
から
すげーな、
で、うん、もうだから同じ追体験が起こるんで、その電話帳4冊の漫画道を一晩で読む、
うんうん、
みたいなことはもうできるようになりました
そうなん
だ、はい、
うん、
ブルーハーツのアルバムをサードまで全部聞く、うん、みたいな感じで、うん、漫画道全部読破するみたいなことをね、うん、はい、 やってきましたね。
やってきましたか。
はい。もうね、うん、これね、ぜひ漫画道ね、うん、あれです。共有したいの、うん。いろんなエピソードが本当にてんこ盛りで、あのね、どこから紹介していいか迷うんだけど、また、うん、そうだ。これはあれです。あの、カハタシなれば、FM カオンでやっております。はいはい、うん、あの、6センチの音楽番組で漫画の話をね、うんうん、しますよ、うん。
音楽番組だけどもね。
はい、
うんうんうん、
そうです。
あの、それはいいんじゃないですか。
僕の礎として。う
ん、その、中原さんのピックアップするね、はい、名シーンみたいなものは、聞いてみたいですね。
いやー、もうね、ほんとね、もう、多いよ。
うん、あ、そう、
泣くしね、あとね、 あれなんですよ、お話がね、この終わりに近づいてくるじゃないですか、うん、電話帳で言うといよいよこのラリルレロあたりですよ、うん、厚みをね、うん、このだから、もうあとちょっとで終わるなって感じるじゃないですか、うん、で終わることも知ってるじゃないですか、うん、もう何十回も読んでるから、うん、だけどね、全く同じようにね、はあ、終わっちゃう、息苦しいみたいな感じになるんですよ。
うん、あ、終わっちゃうのが
もう辛いの、ずっと続いてほしいっていうさ、そう
か、エッセイ的な漫画だからね、はい、その後続くっていうことを分かってるからね、うん、人生はね、うん、続いてたかわけだから、
まあちなみにですね、うん、A 先生はその後漫画道の続編を何度か書かれてまして、
うん、そうなの、
はい、続きもあるんですよ。
へ、
またそれもね、それはそれでね、うん、なんというか枯れたいい味の出たね、うん、漫画道の続編みたいな感じになってるんです、
う
ん、
そうなの、え、それ何、短編で、は
い、そうだね、
ね、
春雷編っていう、まずは、漫画道がね、ドラマ化したんですよ、 NHK の、
うん、
その時にそのタイミングでちょっと続きを書かれたのが一つ、うん、そしてね、もうつい十数年前ぐらいまで、
お、
A 先生が愛しりそめし頃にというね、うん、全くこのなんていうの、
なんか渋いタイトルだな。
そうなんです、それ続編なんです。
ああ、そうなの、
はい、それをね書かれておりまして、そう、いや、なんかまた僕は投資そうだな、その漫画道から愛しりそめし頃にまでを、それ足したらね、やっぱりそうだな、50センチぐらいはあるかな。厚みで、
厚みでね、
うんうん、あるかな、
そうか、うん、結構ね、たっぷりあるね。
いやー、もうね、本当だから、うん、そう、そのことをね、もうずっと話してました、
あ、そう、
友達と、
うん
うん、そしたら二日酔いになっちゃいましたよ。
それは深くなりそうだね。
いやーね、なんかね、うん、分かってるんすよ僕も、うん、そりゃ、うん、なんかちっちゃい頃はね、この自分の周りにいたりさ、自分の遠くにいるすごい大人たち、自分に影響を与えてくれた大人たちがね、あ、まあでもいつかは亡くなって しまったりするのかなみたいな、うん、それが人の定めだもんなみたいなさ、うん、だからおぼろげに思っていたけれど、うん、実際にねこうやって訃報を聞いたりするとですね、うん、いやー寂しいっすね、なんかね、
寂しいよね、
はい、昨年のこの水島新司先生に続きですね、
う
ん、
あ、そっか、
はい、僕にとってはこの大きな星が、いやー、しかし、
はい、
ただ作品は永遠に輝き続けるんですよ、
それ
よ、
それが本当素晴らしいよね、はい、ありがたいよね、
もしね漫画道を、読まれたことがないという、まだね、方がいらっしゃったらですね、まあ結構長いお話で、うん、まあ文庫版なども出ておりまして、
うん、
僕が読んだ感じね、文庫本でもね、僕両方持ってるんですけど、
あ、そうなんですか、
はい、文庫本でもいい感じです、
いい感じ、
いい感じ、
いい感じって何、
文庫本でもいい感じに、すごい分厚くなります。
厚さも、はい、厚さのことね、
はい、サイズはちっちゃくなっても厚みは変わらないので、一冊一冊が、
うん、
あ、これはなかなかの長編の小説ぐらいの厚みのが、うん、何冊あんだっけ、十何冊あんだよね、
あ、
確かね、
そうなんだ、
はい、みたいな状態なので、長く楽しめますんでね、うん、
それもいいね、
はい、ぜひチェックしていただければと思いますよ、うん、まだ読めるなんて羨ましいみたいなことってあるじゃないですか。
あ、あるよね。
はい。はばからず漫画道に関してはですね。うん、はい。そう思いますよ。もう全然話足りないロクラジのお時間がやってまいりました。 このロクラジは毎月ロクのつく日に更新する6センチのネットラジオ、漫画ラジオでございまして、はい、本日は2022年の4月16日となっております。ロクラジ第
393回、
お相手は6センチボーカルギター担当中原明彦と
家の担当山田敦子ですよ。
なんかね、だからね、訃報を聞いて漫画道をね、まあ僕はすごい好きなんで、その思い起こすわけじゃないですか、うんうん、思い起こすだけでね、うん、何やらね、うん、なんていうの、やる気になってくるんだよね。なんかね、
あら、そりゃすごいね。
もうほんとね、最近ね、はい、もうほんと机にかじりついてずっと作業しておりますよ。
あ、いいじゃないか、うん、
やるぞみたいな。
いいね、6センチのそれも進んでるんだね、
う
ん、
じゃあ6センチをやっておりますよ。
いいね、ありがたいよ。
はい、もうなんかね、メラメラって感じです。
いいですなぁ、うん、
燃えております。
お願いします。
そう、あのね、フランスパンのこのメンチカスバサミが食べたくなりながら、
うん、何それ、
まあエピソードなんだろうね、うん、
あ、漫画道に出てくるやつなんだろうね。、
はい、そうなんだろうね、はいはいはいはい、そうですよ、うん、よし、明日までに、うん、ね、うん、もう徹夜で、うん、32ページみたいなさ、うん、全然あの編集者の人がね、あの待ってたりはしないんで、うん、あの僕の場合はあの午後、6時7時ぐらいに切り上げて、うん、ご飯を食べて、うん、でもうあれです、10時11時には寝るという生活なんですけど。
本当
に最近はね、
皆さんにとっては普通なのかもしれないですけどね、うん、この話はね、はい、多分中原さんの界隈でね、はい、中山はそういう生活をしてるらしいよと聞いたらね、うん、みんな卒倒すると思いますね。
まあね、
どういうことかと、一体なんだと。
昨日ですね、その友達にもね、最近早起きなんだっていうね、うん、あの話をしたところですね、うん、そんなの 2,3 日であろうと、どうせ、うん、君のような君のような人がね、
本当よ、うん、そう思いますよ。
僕がだからそんな生活をしたのはだから二十数年ぶりと、
うん、うん、あ、そうですか、
いう状態なので、もうというか、あの24時間じゃなかったんですよ。あ、本当に
1日がね、
1日が、うん、15時間ぐらいの日もあれば、うん、もう40何時間の日も普通にあったもんで、うんうん、今日やることが終わったらお休み、うん、で、目が覚めたらおはようみたいなことだったんですよ、うんうん、
ぐちゃぐちゃだったね、
はい、う
ん、
本当にね、ちょっとぐちゃぐちゃだったんです、うん、そう、それを一旦直そうとしたらちょっと治ったもんで、うん、非常に快適でございます、うん、
それはよかったね。
、はい、快適なんですけど、うん、そういう意味では作家っぽくなくなっている。ある意味ね、漫画道っぽくなくなっている、
うん、なくなってる、うん、いやいやいや、もうむしろね、いいですよ、うん、新しいね、はい、中屋、ニュー中屋でね、はい、うん、やっていっていただきたいですけど、
まあ古いタイプなんで、うん、僕自身がね、
ここでニュータイプということでお願いしたいですね。
そうですよね、そんなことね、うん、徹夜するから漫画道っていうのも誤解ですよね、
うん、そうですよ、それ違いますよ、
はい、違います、うん、まあそういったね、なんていうのかな、胸が熱くなる、うん、人によってはこのなあ、あの時自分もこうだったなみたいなね、うん、とか、まさに今このシクワックして壁にぶつかってるような方なんかもね、読むといいと思いますよ。時間かかるけどね、非常にいいと思いますよ。
おすすめだそうです
よ、ね、はい、ぜひご一読いただければと思っておりますよ、はい、そんな感じでですね、僕はだから漫画道を読みたいけれど、漫画道のことを思い出してやる気になっているので、むしろ漫画道を読む暇がないという状況。
ああ、うん、いいんじゃないか、
これね、
ちょっと突き進んでいただきたいところ、はい、
そんな感じでございます、はい、最近の山田さんといえば、
うん、私の別にあれですね、普通に何もないですよ。
ちょっと待ってください、最近、うん、まあ、以前からその傾向はあったんですけれど、うん、このロクラジがここのところ、うん、あんまり人と話さない僕の10日に一度の、はいはい、思ってることを話す場みたいになっちゃってて、うん、山田さんがね、うん、どういうことを考えてらっしゃるかみたいなのが、うん、この伺えないというこのクレームが来そうで、
うん、来てないから大丈夫だよ、
だからぜひ、うん、山田さんの近況や、
近況、
はい、
うん、なんかさ、
つれづれなるままに、
とても天気が良くてね、
はい、
うん、とてもいい気分だよ。
うん、わかる、うん、それは
みんなもそうでしょ。
天気、うん、天気でした、
う
ん、
そうで、この時期ねだけでしょ、もうすぐあれだろ、うん、もう暑くなったりとか、はい、雨がいっぱい降ったりとかするんだろ、
ああ梅雨とかね、
うん、だろ、はいはい、だからまあ今ね、うん、今それを楽しんどこうと思ってるよ、うん、
はい、
うん、そんなもんだよ。
本当ですか。
そう、
山田さんもしかして、うん、ライブやってないうちに、うん、感性死んだ。
死んでないよ別に死んでねえよ。え、
大丈夫。
いや忙しいんだよ、うん、まあまあ忙しく過ごしてる。
お忙しくされてるんですか。
そうそう、まあまあ忙しく過ごさせてもらってるんで、
ええ、
うん、ただ別にそれをさ、はい、表立ってね、
はい、
ああこれが忙しくてな、はい、これとこれをななんていう話はしてもさ、はい、
うんうん、
なんか変じゃない。
しても変って言われると、うん、そんな話ばかりをしている僕の立つ瀬がないのでまあ、いかんとも言い難いんですが、うん、まあ、でも
ずっと昔から私しれっとやってるタイプなんで。
あ、まあそうですよね。
はいはいはい、
あ、なるほど、うん、じゃあお忙しくされながらも、
はいはい、おかげさまで、
はい、
うん、
この季節の心地よさを実感する日々と、
そうそうそう、うん、外に出ようということですよ。
なるほどね、
うん、
うん、外ね、うん、だからまあうまくね、いろいろこの気をつけるところは気をつけながらも、
うん、
ね、やっぱり出ていくタイミングだよね。
そうだよ、
うん、思いますよ。
今しかないよ。
はい、今しかないの、
うん、そうだよ、
うん、そうだね、うん、まあライブのお話ね、今回もね、今ねちょっとね調整してるものありまして、
してます。
ちょっと定まったらお話ししたいと思います、
うん、ちょっと遠いけど、
はい、
うん、
まあ定まるまでちょっと時間がかかっておりますが、
うん、
それにしてももうそろそろ固まるかなと。
そうです、ほぼ決してます、
うん、思っておりますんで、うん、まあいろいろね、
うん、次回いろいろもろもろもろもろの予定をお伝えします。もうさ、もうね、早めに言っとくよ、
うん、
それはね、なんで早めに言うかっていうとね、延期中止なしっていうね、
そう、
もうそういうなんかね、腹くくったやつをやろうと思ってっから。
あ、え、
うん、
そう、ライブ、ライブですか、
うん、ライブだよ。そりゃそうだろ。他に何やるんだい。
だってさ、
なんだよ。
とはいえだよ、
うん、
この日、もうすごいことになったら延期でしょ。
すごいことになっても、何が
何やらすごいものがすごいことになったら、延期でしょ。
まあ、だからこの数、ね、1、2年の、
うん、
のやつがすごいことになったとしても、うん、配信するから。
まあだとしてもだ、うん、なんかあれでしょ。
もしだから通信がダメになったらダメだな。
ああ、なるほどね。
そうだな。
他にもね、台風だの、うん、いろんなね、いろんなことで、うん、なんだ、この断念してる経緯がございまして、
うん、
うん、そうじゃなくても雨ばっかり降るのに。
そうね、
うん、
まあ雨ぐらいだったら全然あれだよ。
雨だと行く。
行く行く。雨でもやるよ。うん、通信があればね。
まあ、
うん、
なるほどね。
うん、そう。もうもちろんね、目標としては、
うん、
皆さんと一緒にその場で、一緒の空間で楽しめるというのがもちろん大前提にありますけどね。
やりたいね。
うん、そうそうそうそう。うん、まあ、ちょっと先になるけど、
はい、
もうそれは大決定する予定だから、
うん、
ちょっと次回ね、
うん、
26日のロクラジで、
はい、
詳細お話できると思っております。
あ、そうですか、うん、まあお待ちしておりますよ。
そうだね、それ、
はい、お楽しみにしていていただきたいなと思います、う
ん、はい。
そんなわけでお送りしてまいりましたロクラジでございますが、
うん、
うん、あれだね、A 先生の話と言いながらもうほぼ漫画道。
そうだね、
うん、
まあ、他にもだってさ、うん、A 先生のさ、はい、あれほら笑うセールスマン、
ブラック紹介変キロ
そんなの知らないんだけど。
何
あんの、そんなのも、
う
ん、
何、
うん、そほら笑うセールスマンのさ、
笑うセールスマン、黒いセールスマンね、
うん、黒いセールスマン、はいはい、そうそう、
ありましたよ ね、
ね、 あれも好きでしたよ。
あ、そうですか、
うん、
若戸のね、
うん、
あ、 ありましたよね、
う
ん、
はい、面白かった。
そうですよ、だから僕が A 先生のね、おそらくこの書かれた漫画のうち、まあ、ほぼ所有しているわけですよ。
所有ね、読んだことあるないじゃなくて所有ね、
はい、ほぼ所有しておりまして、まあ、全部じゃやっぱりないんですけど、
うん、どうしても揃えられない
どうしても揃えられないものが、
そこどころ
じゃねえっていう、やっぱりありまして、
う
ん、まあ、そうなんですけどね、だからそういったものをね、もうまたちょこちょこと、うん、見ていきたいですね。まあ一生楽しめる、いっぱい作品をこの残してくださいましたから、
作品って残すべきだな、
はい、そう思っております。
素晴らしいな。
そう思うとやっぱりこのね、僕もちょっとカリカリカリっと このペンを進めるようにこの作品をやっぱまとめていきたいなと思ってる所存でございます。暖かくなってまいりましたので、うん、まあねちょっと寒暖差あるので、うん、体調には気をつけつつ、うん、健やかにお過ごしいただければと思います、はい、お送りしてまいりましたロックラジオ、相手は6センチボーカルギター担当中原明彦と
ピアノ担当山田敦子でした。
ではまたね。
バイバイ。
中でただ一人の君なんだと大げさに言うのもなんだか嘘っぽいけど、何かと強がるとこも途端に弱くなるとこも私らしいと思ってほしいな。そうだ、アウトドア特集に便乗してバーベキューに出かけよう。